では、ユニバーサル Windows App 開発入門第5回ということで、今回は4つの基本的な UI コントロールについてやっていきましょう。で、その4つの基本的な UI コントロールなんですが、ボタン、テキストボックス、テキストブロック、イメージコントロールの4つのコントロールを今回紹介していこうと思います。まあ、これらのコントロールは非常に簡単なのですが、非常によく使うので、ぜひ使えるようになるといいと思います。では、ビジュアルスタジオで、新しいプロジェクトを作っていきます。はい、じゃあまずは、ボタンコントロールからやっていきます。ボタンコントロールというのは、ユーザーによってクリックできるボタンを作成する UI コントロールです。で、このボタンの、中に書いてあるボタンという文字なのですが、こちらは、コンテントというプロパティを変更することで、文字を変えることができます。まあ、このようにプロパティウィンドウから見ると、このようにあるので、このコンテントのところを、まあ、貼ろうと。いうふうにすると、まあ、このように文字が変わります。で、ボタンの、クリックした時のイベントを検知する方法なのですが、まあこちらのイベントハンドラーを設定する、雷マークのようなところから、まあ、クリックイベントをダブルクリックすると。するとこのようにコードビハインドにイベントハンドラーという、まあ、クリックイベントが発生した時にユーザーがボタンをクリックした時に実行されるメソッドが自動的に生成されるので、ここにクリックされた時の処理を書いていきます。今回はボタンがクリックされたら、デバッグに文字を出力するようにしましょう。これで、ボタンをクリックすると、ハローワールドと出力されるはずです。実行していきます。このようにボタンが一つ表示されているので、押すと、まあ、このようにハローワールドと出力されたので、クリックした時にこのイベントを通過していることが分かりました。そして、ボタンの中のテキストであるこのコンテントプロパティなのですが、こちらはコードビハインドからいじることもできて、例えば、ボタンの中のテキストをまあ、このハローからワールドに変更したいと、そういう時は、コードビハインドでボタンの名前と、コンテントとこのように設定することで、ボタンのテキストが変わります。で、こちらのこのボタンの名前なのですが、このボタンのネームプロパティですね、ここですね、これによって設定されています。例えばボタン1という名前にしようとすると、まあ、このボタンを維持しなければいけないと。このボタンの名前と、コンテントプロパティにワールドを打ち込む、入れることで、ボタンの中のテキストがワールドになるはずです。このようにコードからもコンテンツプロパティはいじることができます。 次にテキストブロックコントロールを、紹介していきたいと思います。テキストブロックコントロールは、テキストをただ表示するだけの、コントロールです。編集などはすることが、ユーザーが、アプリを使っているユーザーが編集をすることはできません。で、この中に表示されているテキストなのですが、まあ、こちらのテキストプロパティを変更することで、文字を変えることができます。まあ、じゃあ、ボタンを1つちょっと置いて、ボタンがクリックされたら、表示されている文字が変わるというような処理をかけましょう。先ほどのボタンのクリックイベントなのですが、実はボタンをダブルクリックすることでも、コードビハインドを自動で生成することができます。で、今、テキストブロックコントロールの名前はテキストブロック、まあ、1にしときましょう。テキストブロック1なので、コードビハインドからテキストブロック1ドットテキストプロパティを変更します。このように、コントロールの名前ドットプロパティ名、まあ、今回はテキストですね。で、こんにちはという文字列を入れると、テキストブロックの中身が書き換わります。やってみましょう。では、ボタンをクリックすると、まあ、このように表示されている文字が変わります。テキストブロックコントロールはユーザーからこのように文字を操作することができないような、ただ文字を表示するだけのコントロールとなっています。じゃあ、続いてテキストボックスコントロールをやっていきます。テキストボックス、これですね。これをドロップして、テキストボックスコントロールは、先ほどのテキストブロックと同じように文字を表示することができるのですが、この表示している文字は、ユーザーが自由に変えることができます。で、その変えた文字や表示されている文字は、同じようにテキストプロパティで、設定することができます。まあ、例えばテキストを貼ろうと、まあ、してみましょう。おっと。で、実行してみると、コードビハインドでエラー入ってました。で、実行してみると、このようにテキストボックスコントロールの場合、ユーザーが自由に文字を変えることができます。そして、テキストボックスの文字が変わったことを検知するためには、イベントハンドラーでテキストチェンジドという、イベントをのイベントハンドラーをこのように設定すると、テキストが変更されたときに、このイベントを受け取ることができます。では、テキストを受け取ったときに、こちらの、変更されたテキストの内容をこのボタンの中身に書き込むような処理を書いてみましょう。テキストが変更されたとき、ボタンのコンテントプロパティにテキストボックスのテキストを書き込むと、まあ、このような処理をすることで、テキストボックスのテキストが変わったときに、ボタンのコンテンツを、ボタンの中身をテキストボックスのテキストにすると、まあ、このようにすることができます。ではやってみましょう。 このように、テキストボックスのテキストとボタンのテキストは連動していることがわかります。では最後に、イメージコントロールをやっていきます。で、イメージコントロールなのですが、イメージコントロールというのは、まあ、画像を表示する、その名の通り画像を表示する、コントロールです。なので、表示する画像を、表示する画像をもまず用意します。まあ、こんな感じでお好きな画像を用意します。で、このプロジェクトに画像を追加しなければいけないのですが、まあ通常その画像などの、まあ資産というか、まあ、そういうリソースはアセッツっていうフォルダにいるので、このアセッツというフォルダを右クリックして追加、既存の項目を押します。そして、先ほど取得した画像をこの中に入れます。まあ、名前は 230px-atst.jp という感じですね。で、イメージコントロールに画像を入れる方法なのですが、まあ、こちらのソース、イメージのソースプロパティをこうクリックするとドロップダウンで、追加したプロジェクトに追加した画像ファイルが出てくるので、まあ、このを押すと、まあ、このように表示されます。で、まあ、実際に実行してみると、まあ、このように画像が表示されています。で、XAML の UI 上で、ソースをいじるときは、まあ、URL というか、まあ、プロジェクトのルートからアセッツフォルダ、JPEG ファイルと、まあ、このようにパスを書けばいいのですが、例えば、ボタンをクリックしたときに画像を変更するなどの C シャープのコードから、イメージコントロールのソースプロパティをいじるときはちょっと、特殊な処理が必要になります。イメージコントロールの名前、ソースプロパティに、画像を入れるのですが、まあ、イメージソースという型にしなければいけないのですね。で、イメージソースにするためには、ビットマップイメージというクラスを使います。で、ビットマップイメージは中に URI クラスをコンストラクタで入れる必要があります。で、URI クラスのコンストラクタに、画像のパスを指定すればいいのですが、UWP の場合、少し画像のパスというか、リソースにアクセスするためのパスは特殊なのですね。特殊なので、ms-appx:// と打ちます。これで、このパスが、このプロジェクトのルートを指すことになります。なので、ここから、アセッツ 230px-atst.jpg と、このように、このような特殊な URL を入れることで、画像のパスを指定して、そして URI 型に変換し、またビットマップイメージ型に変換して、やっとイメージのソースに入れることができます。では実行してみましょう。おっと、画像が表示されたままだ。ちょっと失礼しました。イメージの ソースプロパティが書き換わってませんでしたね。まあ、ソースプロパティをデフォルトに戻して、で、ボタンをクリックすると、まあ、このように画像が表示されるというような形になります。まあ、今回は非常に簡単な4つの UI コントロールについて紹介しました。これらのコントロールは非常に、まあ、最初に言ったのが簡単なのですが、まあ、非常によく使って、まあ、これだけでも1つのアプリが作れたりするので、ぜひ身につけて覚えてもらえると嬉しいです。